マタイ福音書の8章の5節から13節まで。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主は、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行けますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。と、ちょうどその時そのしもべは癒された。レベック兄弟お願いします。
まっすぐ座った月曜日、九州の福岡で、利川正弘兄弟の葬儀があり、次の日、吉祥寺で森本春子姉妹の葬儀があり、それから水曜日は小川康則兄弟の葬儀があったんです。それからこの御代田でまた3つの結婚式がありましたし、4人のための納骨式もありましたし、それから22人の兄弟姉妹は水のバプテスマを送ることによって自分の上から与えられた信仰を公に明かししました。主は葬儀を通して、納骨式を通して、結婚式を通して働いておられます。そして主の働きの目的とは、やっぱり家族の救いです。家族の救いこそが主にとって全ての全てでありますから、我々ももっともっと家族の救いのために祈り続けるべきなのではないでしょうか。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この間の、一つの葬儀の結果として、河合手紙を読んだことがあります。私宛ての手紙ではなかったんです。おばあちゃんは召されてから、孫は母親に向かって次のように書いたのです。お母さん、今日は本当にお疲れ様でした。すごくいいお葬式だったね。本当によかったね。なんかお葬式がよかったなんて言うなのはあまり聞かないし、お葬式は悲しむものだと思っていたから驚きだったね。素晴らしいなんて、おばあちゃんが天国にいることをみんなでお祝いするって感じだったよね。私はすごく安心したよ。おばあちゃんはもう苦しんでいないんだね、今。すごく感動した。私もイエス様を信じてるよ。ベクソの話を聞いて、イエス様のことを信じたいと思ったよ。だって前はお母さんがどれだけ悲しみに来るか心配だったけども、ベキさんのところで待ちわるようになってから本当にお母さん 変わったと思った。全然前より優しくて強くて明るくなったと思ってたんだ。それが私にも影響してきたよ。お葬式やお通夜で涙が出たのは私悲しかったからじゃなくてね、お母さんの見ていて感動しちゃったからなんだよ。その感動で涙が止まらなかっただけなんだ。私は今回本当何の助けにもならなかったし、反対に感謝しています。私なんて多分まだあの中で一番ぐらい不完全な人間だから、まだ全然孝行娘じゃないけど、もうおばあちゃんが先に天国に行っちゃったから、たまにおばあちゃんがいなくて寂しいとか思っちゃったら、私や家族に言ってね、信仰あるから大丈夫だと思うけどね。私は今イエス様に感謝してるし、本当にすごいんだと思った。それではこの辺で行こう。本当に可愛い手紙です。おばあちゃんは、まあ、最後に書いた文章とはどういう文章だったかと言いますと、私が今夜でもイエス様に呼ばれるかもしれない、その時は私は天国だ、病気は死なない、私は死を恐れない、死んだ時は天国だ。まあ孫はこういう気持ちになったのはまあ当然だと言えるなのではないでしょうか。家族の救いこそが我々の主にとなるべきです。過ぎ去った水曜日の午後、久田博士兄弟、また三越姉妹に頼まれて、まあ、博士兄弟のお姉さんを、まあ、訪ねたんです。あのお姉さんは小川康則兄弟と同じ年、まあ、54歳なんです。もう2年間寝たきりです。まあ、訪ねた時全家族が集まっていました。まあ、ご主人である敦、それから22歳の長男である和也、それから小さいの娘である智子、みんな、まあ、お母さんのベッドの周りに座ったんです。まあ、ちょっと感動的だったんです。その時、まあ、首都京都に隠し入されている光景を思い出したのです。首都京都七章の33節に次のように書かれています。よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。まあ、最後に4人ともはイエス様の皆を呼び求めました。病人も心配する必要はないとお分かりになったようです。まあ、久田兄弟姉妹は家族に対して無関心ではなかったからこういうふうになりました。まあ、12月の10日になるでしょう。まあ、新しい本大勢祈りの月間出るようになります。その中でいろいろな家庭集会も紹介されます。まあ、中に出る写真よりも御言葉が大切にされています。例えば次のような箇所も引用されています。私と私の家とは主に仕える。すると民が答えていった、私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。あるいは家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを 町中に言い褒めた。あるいは彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。またそれで父親はイエスが、あなたの息子は治っていると言われた四国と同じであることをした。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。また使徒行伝16章、そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は私を主に忠実なものと思いでしたが、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、敷いてそうさせた。また中国書の31節、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はそのよう時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。家族の救いのために信ずること、感謝することこそが非常に大切なのではないでしょうか。今ヒロミ兄弟のお読みになりましたマタイ伝の箇所を見ても、家族の救いの大切さ述べられています。8節、主よ、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから。まあ、このしもべとは文字通り、まあ、家のしもべであり、血のつながれのないものだったのですけれども、新約聖書の書かれた時代で同じ家に住む人々とは、自分のために働いている人々とは皆家族だったのです。まあ、結果として、多くの奴隷たちも導かれたのです。初代教会の7割8割ぐらい奴隷だったらしい。もちろん分かります、今まで単なる奴隷として取り扱われたものは急に人間として尊敬されるようになり、そして主人たちは奴隷たちを幸せにしようと感じた時、彼らは心を開いたのは当然なのではないでしょうか。彼らはその後で相変わらず奴隷だったんです。けどもそれだけではなく、主にある兄弟姉妹になっちゃったんです。まあ、この百卒長もあのしもべを単なるしもべとして取り扱ったのではなく、やっぱり家族のもんだと思ったのです。この男は確かに神のために属していなかったユダヤ人ではなかったんです。ローマ人でした。けども彼はイエス様を信じました。信ずることとは信頼することです。彼はイエス様の全能を信頼したのです。イエス様のところに行って自分の悩みを打ち明けました。祈ることとはそれなんです。人間は悩むか苦しむのか、あるいは祈るかのどちらかです。この百卒長は自分でいくら考えても悩んでも心配しても何にもならないと分かったから、イエス様のところに行ったのです。祈ったんです。自分の悩みを打ち明けました。多くの人々は誰もわからないように必死になって隠すんです。隠すものは成功しない。主に自分の悩みをありのままに打ち明ける